ルカによる福音書第23章32節から。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も1人は右に、1人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちもあざ笑って言った。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。以上であります。今日も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から感謝いたします。イエス様の十字架への歩みをルカによる福音書からご一緒に聞きながら、レントを過ごし、そして受難週の主日を迎えました。今日は十字架上のイエス様のお姿に目を向け、そこで示された希望をご一緒に受け取りたいと思います。ルカによる福音書はイエス様の十字架の死の場面において、共に十字架につけられた二人の犯罪人に注目しています。32節33節に記されているように、その二人がイエス様と一緒に引かれていき、イエス様の十字架を真ん中に、一人は右に、一人は左に十字架につけられたのです。そして39節以下には、この二人がイエス様に対して正反対の態度を取ったことが語られています。一人は議員や兵士たちと同じようにイエス様を罵り、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ、こう言いました。もう一人はそれをたしなめて、お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていないと言い、イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください。こう言ったのであります。イエス様の十字架に歩む、十字架に向けて歩む、その生涯のクライマックスである十字架上においても、実に対照的な二人の姿が描き出されているのであります。この二人は、他の福音書で記されている通り、強盗の罪で十字架で処刑されることになりました。しかし、ルカは彼らのことを一貫して犯罪人と表記しています。表現、そのように表記しています。この言葉は、強盗をするような凶悪な犯罪者という意味ではなく、 悪事をした人、悪いことをした人というだけの表現であって、悪いことをしたすべての人が当てはまる、まあ、そういう言葉をわざわざ使っています。その意味では、悪いことを一度もしたことがないと言える人は誰もいないですから、すべての人が当てはまる、まあ、そういう言葉でもあります、まあ、ここにルカの意図があるわけですね。このように一般化して、この二人をイエス様の十字架のおそばに登場させている、そして同じ悪いことをして処罰を受ける二人でしたが、イエス様と共に十字架に着いた時、そしてまさに死を迎えようとするその時に、一方はイエス様を冒涜する者として死に、そしてもう一方は悔い改めてイエス様に希望を託して死を迎えようとしている、これが今日描き出されている姿なのであります。そしてこの後者のですね、彼はこう言います。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない、こう告白したんですね。彼は同じ十字架の死刑の苦しみの中で、その苦しみをもう一人とは全く違う仕方で受け止めているのがわかります。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だという言葉がそれを表しています。つまり彼はこの苦しみは自分たちの罪の当然の報いだと言って刑に服しているのです。そして彼は自らの罪を認め、悔い改めを告白しています。それは処刑されるから罪を悔い改めた、まあ、その恐れの中で罪を悔い改めたからではないでしょう。そうではなくて、共に十字架につかれたイエス様のお姿を見たとき、この方は何も悪いことをしていないのに、自分たちと同じところに立って十字架の死を受け入れようとされている、罪なき方のそのイエス様のお姿に接したとき、彼は自らの罪を認め、同時にイエス様の無罪性、罪なき方であることを証言したのであります。人は皆自分のしている悪いことには気づきにくいものです。それは罪ですよと言われても、反論したり、まあ、許容範囲だと自分の物差しを振りかざしたりしてしまいます。それは周りに悪いことをしたことがない人は一人もいないからです。あの人もこんな悪いところがある、この人もかつてこんな悪いことをしたことがあった、こう言い訳ができて、自分の悪いところを見つめるということを迫られるということがないからです。しかしイエス様を前にしたときには違います。イエス様は全く罪を犯されなかった唯一の方ですから、この方を前にして誰も言い逃れはできません。イエス様の無罪性、罪なきお方であることによって、私たちの罪や悪は明らかになり、それらに正面から向き合わせられなくてはならなくなるのです。この十字架上で自らの罪を認めた彼もそうですし、私たちもまたイエス様の十字架を前にして、ああ私は罪人です、こう告白するものとされているのであります。さて、罪に気づかされた彼は、同じ犯罪人に語りかけた顔を今度はイエス様に向きを変えて、イエス様に対して懇願をするんですね。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。 この思い出すと訳されている言葉は、記憶する、記録する、覚える、心に留めるなどと訳されている表現ですから、イエス様、私を覚えていてください。私に御心を留めていてください。こう願ったのであります。ところで、あなたの御国においでになるときにはというところは、実はちょっと注意が必要な箇所なんですね。と言いますのは、口語訳聖書にはこの箇所が、あなたが御国の権威を持っておいでになるときにはこう訳されていました。実はこの違いは翻訳の元になっている原文の違いであり、写本の研究によって今はこの新共同訳のような訳が形がこの原文として採用されています。しかし内容的にはこの口語訳の方がふさわしいと多くの方は言っています。つまり御国においでになる時にはとなりますと、イエス様が神の国に入る時にはと理解されますが、実はイエス様が神の国に入るという言い方は聖書にはないんですね。イエス様によって神の国が来た、あるいはイエス様によってですね、イエス様と共に神の国が来たという表現はたくさんあります。ですからこの箇所は、イエス様が天国に行くときに私のことを思い出してくださいと、まあ、そう懇願したのではなくて、イエス様が御国の権威を持っておいでになるときにはという、世の終わりのときに神の子としての権威を持ってもう一度来られる、その再臨のことを彼は言っていると考える方が良いわけです。まあ、ここは大変誤解しやすい。私自身もですね、少し勘違いしていた、まあ、そういう箇所であります。彼が願ったのは、イエス様が再び来られて再臨されるときに、私のことを思い起こしてください。こう願ったんですね。しかし私たちが先週まで聞いてまいりました、この神の国に関するイエス様の話と重なって考えれば、まあ分かりやすいなというふうにも気づかされます。そこではイエス様が再臨されるときにですね、最後の審判が行われ、それによって御国、つまり神の国が完成すると述べられていました。そしてその時イエス様を信じる者たちの最終的な救いが復活と永遠の命という形で完成するですね。そのことをご一緒に聞いてまいりました。つまり聖書が語る救いの完成は、死んで天国に行くことだけではなくてですね、そこで終わりではなくてですね、世の終わりにイエス様がもう一度来られることによって完成する御国、その神の国に預かることですね。これが私たちの大きな希望であります。このように考えますと、この犯罪人ですね、後者の方の犯罪人は、そのことを見つめつつ、到底救いに値しない罪深い自分だけれども、イエス様が御国の完成のために再び来られるときに、共に十字架につけられていたこの私のことを思い出してください。憐れみを、また情けを注いでください。こう願ったですね。さて、イエス様は彼のこの願いを受けてこう言われます。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。これは今申しましたように、あなたも私と一緒に天国に入ることができるという約束ではありません。楽園とはもともと園という意味であり、神様に作られた最初の人間、アダムとエバが住んでいたエデンの園を意味していました。最初の人間はそこで神によって生かされ、守られ、そして神様の祝福のうちに生きていた。そのことを私たちは創世記を通して知っています。しかし、 神様に背く罪によって彼らはその楽園を失い、荒れ野のようなこの世を生きなければならなくなった。それは創世記3章以降の人間の状況でありますね。ですから楽園にいるという約束は、罪が許され神様のもとでの祝福が回復されるということを意味しているのであります。ここで決定的に大事なことは、私と一緒にということです。パウロはフィリピの信徒への手紙1章23節で、自分としてはこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望している、こう語っていますし、また死んでイエス様と共にいるとされていることが彼の願いですね。そしてテサロニキの信徒への手紙第1の4章17節でも、キリストの再臨によって実現する救いの完成はいつまでも主と共にいることになることだと語られています。聖書が語る天国について一番大切なことは、そこはイエス様がおられるところ、そしてここにイエス様が私たちを迎え入れてくださり、イエス様と一緒にずっと庭園にいることがパラダイス、楽園の喜びなのだということです。その救いをイエス様は彼に約束してくださった。それが十字架上で彼に示された希望なのであります。先ほども申しましたが、犯罪人とは悪いことをした人というだけの表現ですから、実は全ての人がある意味この立場に立っていると言えます。つまり一方ではイエス様が救い主なら、さっさと自分と我々を救えと、イエス様の十字架の死という犠牲とその恵み深さを冒涜して罪にまみれて死んでいくのか、もう一方では、私は罪深いものです、罪なきお方よ、神の裁きの時にはこんな私に憐れみをお示しくださいと懇願するものであるのか、この決定的な分かれ目に全ての人が立たされているのです。しかし大切なのは、そこにはイエス様がおられるということです。共に罪の裁きとしての死に臨むために十字架にかけられたイエス様がそこにおられるということです。私たちの死、そして裁きの時において神をも恐れず十字架にかかってくださり、私たちの死にも寄り添い、身代わりにその報いを受けてくださったイエス様に向かって、私を救ってみろと冒涜する者には、神の裁きと死が代償として与えられ、主イエス様、この罪人の私を思い出し憐れんでくださいと願う者には、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、つまりイエス様が共にいてくださると宣言してくださっているのです。私たちはこの十字架上で示されたイエス様の恵みを、そして私たちに注がれている約束をですね、特に覚えたいと思います。最後に、今日の箇所を通して与えられるさらなる希望は、生かされています一日一日のその最後の一日であったとしても、今日の御言葉を通して全ての人が悔い改めへと招かれているという事実です。人生の最後の一日、この犯罪人のような死の間際であったとしても、実際に真実に悔い改めるなら、そして主よ、こんなに長い間あなたを知らないと言い続け罪を犯してきた私ですが、どうぞ御国においでになるとき、世の終わりの再臨のときには、私を思い出しどうぞ心に留めてくださいと願う者は、誰でも救いが用意されているということです。これは大切な人がまだイエス様を拒絶し続けている私たちにとって大きな希望ですね。ですから、すべての人にとって息を引き取る最後まで 自分の命のことを大切に考え続けなければいけないということですし、最後の最後まで希望を失わずに、私たちも福音を伝え続け、救いへと招き続けなければならない、諦めてはいけない事柄なのだということを教えられるのであります。主イエス・キリストが私たちのために十字架にかけられ、私たちの罪の代償として死なれたことを覚える一週間、このイエス様の恵みの御業と大きな愛に自分自身と大切な人たちを委ねながら救われることを願って祈ってまいりましょう。祈りを捧げます。私たちの罪のために十字架におかかりくださった主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、あなたは全く罪なきお方として、しかし私たちの身代わりとなって十字架についてくださいました。そこに私たちは自らの罪を見つめ、そして悔い改めようとしております。どうぞあなたの恵みに委ね、私たち自身を委ね、そして私たちの愛する者たちをも委ねつつ、あなたの恵みを心から喜んで歩む者としてください。そして私たちがあなたによって罪許されて、あなたの者とされて、そして死の先に用意されているあなたの御国に入れられる者として約束を与えられていることを心より感謝し、またそのことに信頼して歩んでいくことができますように、どうぞ力づけてください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。